同じでないと安心できないという不安であるという。しかしこれではね、個人の個というものが確立いたしません。信仰がはっきりしてこないんですね。ラジオ牧師の羽鳥明先生、まだご健在でありますね。船木真という先生とは本当に若い時から大の信仰のお友達でいらっしゃいます。この二人の先生の出会いというのがあったそうですね。旧制の前橋、群馬県の前橋中学の時ですね。この当時は戦争中でありまして、この学校ごとに軍事教官というのがいたんですね。あの時この軍事教官がですね、どかどかとですねクラスに乗り込んでまいりまして、講座に立って、生徒をこの睨みつけるようにして、いやよ、お前たちの中にヤソはいるかってね、ヤソってキリスト教の信者なんですね。ヤソはいるか、ヤソがいたら俺が叩き直してやるって睨みつけたそうですね。そうしますと誰もシーンとしてこの答えようとしませんけども、しかしすぐその後で一人の生徒が立ち上がって、先生私はクリスチャンです、私の救い主イエス・キリストを心から信じて崇めて感謝してます、私はクリスチャンですと言ったそうですね。あまりも突然のことで思いもよらないそういう展開の中で、軍事教官はですね、なんか一言二言言ってですね、まあ逃げて帰ったような感じでクラスを去ったということなんですけども、その一人のこの青年のね告白に本当に心を引きつけられたのが、その羽鳥少年だった。船木という、船木お前はすごいな、ね、本当に大人、いつもおとなしくてですね、この球場をやってる賢い、このおとなしいこの亀が歩き幕の中で立ち上がって、私はイエス様を知ってますと、どうしてそんなにそんなことが言えるのか、そんな力があるのかって、本当にその時からこの羽鳥少年は船木少年にもう本当に結びついて大の仲良しになったんですね。そして導かれて、そして教会に行ってですね、イエス様を信じる信仰に満たされたわけであるんですね。それ以来の大の親友だということでありますが、告白っていうのはね、大変なことです。時代によってはそれは命を懸けるものなんですね。歴史の中の殉教者たちはまず主を前にして使徒信条を告白したそうです。皆さん、私たちがいつも礼拝の中で告白している使徒信条はそれほどのものなんですよ。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、ポンテオピラトのもとに苦しみ受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみがえって三日目に死のうちからよみがえって天に昇られた、神の御国に出したこのイエス・キリストを信ず、我は聖霊を信ず、教会を信ず、体のよみがえり、常しの命を信ず。人物たちはこの告白を神様の前に告白いたしました。そしてその後で主の祈りを唱えたと言われます。天の主よ、父よ、あなたの御国を来たらせ、御心の天に名もなく地にもなさせてください、そして御国を来たらせてください、そして御心をなさせてください、こう言ってですね、死に赴いていったということになりますね。皆さんに申し上げていることは、信仰の告白というものはそれほどのものなんだということなんですね。で、教会はこのキリストへの信仰の告白を土台として、目に見えないイエスキリストによって建てられる共同体、キリストの教会なんですね。今日のところには出てありませんけど、マタイの方ではこういう言葉が書いてあります。この信仰告白の後ですね、私もあなたに言う、あなたはペテロである、そして私はこの岩の上に、この信仰告白の上に私の教会を建てるとおっしゃった。読みの力もそれに打ち勝つことはないだとおっしゃった。それが皆さんキリストの教会だと。2000年の歴史の中、多くの迫害 いろんな迫害の中でその変遷を経ながらですね、今もなお世界中にこの克服する人たちが絶えないようになりますね。教会はキリストを主と告白する人の上に立てられているものです。また私たち一人一人がその告白信仰に生きるものであるということなんですね。皆さんそのことをどうぞ覚えてくださいますよ。第二のことは、さらにこの告白に基づいてですね、21節から22節、イエス様が自分がこれから十字架に歩むんだということをあからさまにお告げなされたということですね。イエス・キリストが選び取られた十字架の道ということですね。主が歩まれた十字架の道。この時からという言葉がマタイには出てまいりますが、ここからまさにイエス様は十字架に向かわれたのであります。そして弟子たちにももはや隠し事をなさいません。弟子たちは本当にもうこの十字架の意味がまだわからなかったわけでありましてね、驚き躊躇し困惑いたしました。キリストは神の形であられたが、しもべの形をとり人間の姿になられた。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。イエス・キリストはご自分から十字架にかかられたという一面があるんですね。もちろん父から委ねられた救いの技、ご自身が成し遂げるところの技として、イエス様はまさに十字架にかかるべくして生まれ、生涯を全うして、そして最後十字架にかかられたわけでありますけれども、べき十字架とともにイエス様はあの時この強いられてじゃなくて自分から進んで命を捨てるんだということもおっしゃっていますが、進んで十字架の道に歩まれたという、これがイエス様の十字架の道なんですね。イエス様はなぜ十字架を選び取り十字架に歩まれたのかということです。私たちが十字架を背負うというときにですね、自分のためだけじゃなくて、もしそれが周囲の人たちの救いのために、また死人の益のために、幸せのためになるならば、その十字架というのは辛い苦しいかもしれませんけれども、意味がありますね、価値がありますね、慰めです、励ましとなりますね。自分にとっても人々にとっても全く意味を持たない価値のないことだったら、それが十字架だったらさ、ただ苦しいだけですよね。イエス様が十字架を選び取られたときに、はっきりとこの十字架が何のためであるかということを意識していらっしゃいましたね。私たちを愛し、何としても私たち滅んでいく私たちを、罪のように人、罪と死と滅びの中に行く私たちを救いたい、滅んではならないという切実な愛と決意の中で、イエス様がこの十字架を選び取られたわけですね。私たち、滅びゆく私たちを救うため。イエス様の時、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、もし死なば、多くの実を結ぶとおっしゃいました。これは一つの無意となって十字架の死に赴かれるご自身のことを言われたことです、ね。自分が十字架で死ぬことにおいて実に多くの実が結ばれていくということを意識してらっしゃったんですね。また22節にありますように、長老たち、祭司長、律法学者たちに捨てられて、また殺され、そして三日目によみがえるという言葉がここで出ておりますが、イエス様は十字架は十字架の上で終わらないんだということを見てらっしゃいました。十字架の後に光を見てらっしゃったんですね。十字架を追わなければならない。そこに本当にイエス様にとって十字架というのはですね、死の神様に捨てられることですから。死の神様との交わりの断絶ですから、これは私たちにとっても私だけ分かることができない苦しみ。エリエリエバサラクタミと絶叫された十字架の上で、あ 他の先で苦しみを経験することがありますから、これは本当につらいことだったと思いますが、だけどもそれで終わらないということも見てらっしゃったんですね。復活し、そして昇天し、そして神の栄光の中に変えられるということをイエス様ご存じでありました。だからこそですね、この十字架の道を選び取られたんです。光を見ながら、そしてそれが本当に私たちの贖いとなり救いとなるために、愛のゆえにその道を自ら選び取られた、それが十字架だということですね。